どうも、ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから何やったバコ話などをわきあいあいと話しています。司会の山です。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゲストの慎吾君です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここだけ気遣う。ですね、まあ、名古屋あの遠征あのラジオ時の遠征ツアーのお話と続きということで、なんであのかトーキーカフェさんに行く前に僕らが実は行ってきたところがありまして、はい、タカさんがと夕方合流したんですけど、その前に夕方に、トヨタの、
あ、ちょっと待って、1日の話しないで、ついてからの話はしない。
あ、初めから話しちゃう方がいいかな。
そうだね。
あ、そうだね。じゃあ、1日、まあ、朝からどうやってちょっとや名古屋にね、ていうか、なんであの時カフェさんにたどり着いたかっていう話をした方がいいかな。
そもそも何時に東京出て、どれぐらいに着いたんですか。
そうですね、時間軸としては、僕と伊佐山さんが同じ新幹線で2人で移動したんですね、でそれでですね、1時ぐらいに着いたんですよ、はいはい、大体、で今度慎吾くんがその1時間後ぐらいに着いたんですね、ですので我々1時間ぐらい伊佐山さんと2人でブラッとする時間がまずあり、まず慎吾くんとブラッとする時間があって、その田中さんと合流したっていう、
慎吾くんのツイッター見てたよ。朝系買ってたよね。
あ、そうそう。
え、楽しそうな。新幹線で。
新幹線でこれから乗るよっていう。
あ、そうそう、ね、あ、ちょっとそれでガソリンを入れて。
そうそうそう。体を休日モードに。
休日モードに
切り替えて。だって朝までね、仕事されて、そこからっていう。
そうそうそうそう。ね、それの前後に黄色いおじさんのツイッターが流れてたから、シュッて飛ばして。見てましたよ、ね。
そうそう、で僕らは、お昼過ぎぐらいに着いたんだけど、まあ、慎吾くんが合流するからっていうことで、その前に、名古屋の、中村、
そうですね、名古屋駅の、対向口の方に中村区の方、ビッグカメラがあるところですね、あちらの方をちょっと待ちぶらしてました、
そう
で、とりあえず行くあてもなくて、私も普段仕事で名古屋よく来るんですけど、あっち側はですね、飲みに行くことぐらいしかないから、あんまりこう観光っていうかブラブラするところじゃないですね、エリア的にはダウンタウンで、結構どちらかっていうとガヤガヤしてて、あんまりこう比較的こう庶民的な感じだったり、もしくは色っぽいお店があるような、そういった、まあ、総じて言うと歌舞伎町とかを代表する新宿の東側みたいな、
なんかさ、その名古屋駅からパッて見た時、ビッグカメラがまずそう見えたってんで、そういうイメージがなかったんだけど、
高さんは多分そこに目が行くんだろうなって話をちょうどしてた、
まあ、っていう話です、でちなみに反対側の桜通りとかっていうのは逆に銀行があったり、会社があったりするんで、新宿の西口みたいな、イメージとしてはそんな、まあ、歌舞伎町側みたいな、そんなイメージ、
あのビッグカメラ、ドン・キホーテみたいな、
ね、ドン・キホーテみたいなね、
はい、確かになんかすごいいろんなところがあって、はい、街並み的にはこういうね、まあ、ちょっと感じの、
まあ、比較的わい雑で、
わい雑な、
ガヤガヤしてるけど、そうそう、金曜日のお昼には人がほぼいないみたいな、そういう街ですよね、
そうそうそうそうそうそう、
行くあてもなくですね、ちょっとブラブラしてましょうと、してたら、ちょっと伊佐山さんもじゃあどうすかねって話したら、僕の中でちょっとその中でもよりガヤガヤしてる路地裏があるから、はい、そっち行こうって言ったら、いきなり佐山さんがあるものを見つけたんですよ、伊佐山さんの映画好きじゃないですか、そしたらドンピシャリでちっちゃいミニシアターみたいなのが、いきなりあって、
偶然、本当に何も知らない、
本当偶然で、その映画館のまず、そこに上映してる映画のポスターがあって、でそれがこういう演目、ロボコップとか、あとこういうホラー映画とか、ちょっとミニシアター系で、結構映画好きな人だったら、おってちょっと思うような、ラインナップのものが、
今の映画じゃなくて昔の映画を やってるっていうこと。
あのね、これはね、うん、今の映画もあるし昔の映画もあるんだけど、あのなんでこれはおって思ったかって、多分この今緊急検証っていうこのホラー映画とかはちょっと今話題になってる、あれなんつうのかな、ゆるいゲラーとかを検証しようみたいな大月健二の番組があって、うん、まあそれをあの劇場版になってて、まあちょっとあのまあ、コアな界隈、その手の界隈でちょっと面白いって話題になってる映画とか、あのロボコップが今あのリバイバル上映で東京でもちょっと話題になってて、ロボコップ再上映っていうことで、であのこれジャンクハタ吉田さんっていうあの方があのすごくこう頑張ってロボコップの再上映やってるって企画を今この名古屋でもやってるっていうのもちょっとびっくりして、
そう、吉田さんって人がロボコップ役をやってる
違うじゃなくて、それとはロボコップが、ね、大好きな映画ライターの人なんだけど、で、まあ、そういうような、うん、あのちょっとあの見るとか見れば、うん、あ、なんだこのラインナップはってちょっと気になるようなとこだったのよ、うん、で、あれこんな映画が面白いなと思って、あのこの軒先を見たら、映画のパンフレットが、はい、まだ、なんていうの、映画館開館してないのに、あの前にどさっと置いてあって、
まあ、古いパンフレットが、はい、ここ値札貼られて
売ってる、
売ってる、まあ、古本屋さんみたいな雰囲気で、はいはい、あれですよ、新しいものですけど、うーん、それを見て、そうそう、伊沢さん、それがみかん箱3本5分ぐらいあったんですよ、うん、伊沢さん、それにむしゃぶりついちゃって
レコード的
に、そう、レコード的に、で、それはそれでやだなと思ったんだけど、それがあまりにも時間かかるから、うん、伊沢さんと少しこう目の届く範囲で、うん、まあ、バチブラをし始めたら、うん、ドラーさんで反対側に、うん、なんとその映画館の、うん、なんていうんですか、ロビーとしてお使いくださいっていう喫茶コーナーみたいなのがあって、そこが、その3日後かで言うと、これこれ、うん、20箱く
らい3つでも大変だ
よ、ね、またいろんな映画に関する書籍があってっていうところで、さん入ってきた時に絶句で、これで、これ天国じゃないですかみたいなことになったんですよ。それで、私が次に取った行動は、じゃあ俺30分ぐらい歩いてくるねって言ってそれやって、ここから先は別行動
とりあえずほっといてくれみたいな感じ で俺はもう片っ端からボンボンボンボンってやって、で、見てったら、本当今では希少な、うん、あの映画のパンフレットは基本的には公開特許売ってないから、うん、あのまあ、ヤフオクとかね、あのそういう映画パンフ専門 の、 あのオンライン書店とか古本屋とかで探すしかないわけですよ、うん、で、それがやっぱこう、あの昔の映画で面白いやつとかいっぱい並んでて、うん、なんだこれはと思ってわーって探して見てて、で、僕がね、まあ一応その時に買ってきたのは
ダンボール一箱分ぐらい
一応この3冊とか、まあ今このパーフェクトワールドってあれですね、あのクリント・イーストウッドの昔の映画のパンフレットとか、あのまあ、ここら辺はちょっと今選んで買ってきたんですけど、はい、で、あのこれを買おうと思ってちょうど、でもどっからお金入れるか分かんない、どこはねえとか、
無人なの、
無人みたいな、
簡単に言うと劇場自体は閉まってて、うんうん、モギリとかのエリアも完全に閉まってて、うん、その道路に置いてあるって、だから無人野菜販売コーナーみたいなのって、
う
ん、だから貯金箱みたいなのがあってね、うん、お金はこっちに入れてくださいみたいなのあるのかなと思いきやそれもない、うん、
でどうすんのかなお金って言ったら、なんかもうその間からなんか忍ばせとけばいいみたいな、
そのような理由も閉まってるモギリの窓口のとかに微妙にガラス開いてるから、そこのお賽銭状態しとけばいいんじゃない
か買いましたよ
そうそう、でもそれはないだろうと思ったら、その時にちょうど劇場の方がいらっしゃって、うん、開けて、で、あ、じゃあここでお金払えばいいんだと思って、で、でもね、これちょっと気になったのが、その中に劇場のパンフとか、あとその劇場のパンフっていうのはその劇場自体のガイドブックみたいなパンフとか置いてあったりとか、はい、あとそのこの中で特定の監督の映画の作品のパンフレットが多いなって思ってたんですよ、はい、で、僕がその劇場の方に、あのこれってあれですかね、若松浩二監督のなんかですかみたいなこと言ったら、それ若松浩二監督が作った映画館ですっていうわけえと思って、でこれ説明すると、その若松浩二監督って、まあもう何年前かな、亡くなられた、あの日本のまあどちらかというと結構あのインディーの映画の中でもう何ていうかな、本当にあの主催というか、あの建てられてる映画監督がいらっしゃって、で、あのその監督が作られた映画館だっ ていうのにまずびっくりして、で、あのその止められると俺たちをって、これ去年公開した映画なんだけど、うん、これはあの門脇麦と新田が主演で、あ
の新田ってエグザイルの新田、
しかそちらエグザイル、エグザイルの新田っていいねだ
ろ、秋田
か秋田井浦、井浦新田さんねが、主演で、そのエヴァカマツ浩二監督の半生を映画化した映画が去年すごくヒットしたっていうのがあったんですけど、でこれのパンフレットがすごい多いから、あれ若松監督なんか関係があるのかなと思ったら、まさかその若松監督が作った映画だったっていうのにすごくびっくりした。なんだこの運命の出会い。
ちなみにその何度かお話ししますと、のなんであの時カフェさんが、うん、今年その6周年イベントをするというのが、うん、この映画館でやるっていうことで、そのなんであの時カフェでこの話でちょっと盛り上がりもしましたけど、
う
ん、
そう、
まあ、地元ではそういったサブカル好きの人、うん、特にポッドキャストをやったり聞くような人の間ではもうおなじみの劇場だということです。
もう本当に昨日は1日は1本で繋がったみたいな僕の中で筋道が繋がったっていう感じ、まあそんな出会いでした
ね、うん、ここですね。
でその後に慎吾くんと合流して、でじゃあちょっと名古屋のね、あの昼飯を食べるかっていうことで、名古屋のそこの名古屋駅の地下街に、
はい、
いろんな何て言うの、七面とか手羽先とかの、まあ、名古屋名物、そうそう、名古屋飯のお店が入ってるんだけど、でその中で、なんだっけ、
ヤバトンか
、うん、ヤバトンっていう、味噌カツが有名なお店があって、はい、まあ、そこで、これですね、あ、これか、
昨日ラジオのさ、そのなんであの時放送局の、はい、あのところを出てたどり着いた駅が矢場町。
昨日ミセンに行くときに栄から乗り換えたところが矢場町。
矢場町と矢場トンは関係。
あ、どうなんだ
ろう。ああ、どうなんだろう。
もう多分あれ地名がそこから生まれたってことがあれだから、
はい、かもしれないですね、うん、
で、まあこのソースをさ、上からさドバドバドバっとかける、うん、こういう風に、
うん、
もうこれ今美味しかったね、これね、
うん、ご飯に間違いなく合うやつだね。
大概こう、向こう町ね、味噌文化ですから、
うんうん、そう美味しかった
な、甘味噌、
そうそうそう、うん、八丁味噌に砂糖を加えて少しサラサラにしたような、うん
うん、で、タカさんと合流というか、まあ、そのなんであの時カフェさんに行くまでに時間があるから、はい、まあ、どうしようかって何も決めてなかったんですよ。で、名古屋の観光スポットを僕が、まあ、探ってる中で一番近いところ、もう時間がなかったからそんなに、うん、どこがいいかなと思ったら一番近いところで、うん、この山さんの
トヨタ産業技術記念館という、まあ、博物館みたいなところがありまして、はい、で時間的にはですね、移動時間加味すると2時間ぐらい見れるねっていう時間があったので、
はいはい、
じゃあそこ行こうと、うんうん、いうことで、
うん、行ってきたと、
はい、
でここさ、全然まあみんな何も知識も何もないから、まあ、興味ない、そんなに興味なくて、うん、大丈夫かなみたいな感じで行ったんだけど、まあ、結果的には三山さんが超食いついたっていう
尺が足んねえじゃねえか
帰りたくないみたいな
だから今俺今日この後行きたいんですけど
具体的にそんなにここが広いエリア、
そうですね、まずこのトヨタ産業記念館っていうのは、まあ、元々そのトヨタ系のところの工場の跡地を使ってるんで、はい、敷地が非常に広くて、はい、で内容としてもともとミシンというか食器から、うん、まあ、グループが始まってて、うん、で食器のまず説明するところと自動車部門と2つに大体分かれてるんですけど、
食器ってお皿とかそういう食器、
折り機ですね、トヨタ自動車っていうのはミシンみたいな、ミシンじゃなくて織物、糸から布を作る、
うん、名古屋でいうとブラザーとか、そうミシンのメーカー
とか、そうです、まあ、あとは、まあ、トヨタの前身であるトヨタ自動食器、
うん、
まあ、今もトヨタのグループですけども、
はい、
まあとかぐらいです、紙、まあ要は布を作るところですね、
うん、
ところの部分と自動車のところからなるような博物館でして、うん、でこれね行ってですね、
はい、
まあ非常に良かったんですけど、うん、 中も非常に綺麗で、うん、さらに多分ね最高用だと思うんですけど、中に説明するためのガイドはガイドの人がものすごいいるんですよ、うん、でお客さんもそんな入ってるわけじゃないから、うん、利益とかで考えると全然もう成り立たないような感じなんですけど、
あ、そのガイドさんは無料で
ついてくついてく
すごいね。
で各部屋に入るたびに、うん、説明しましょうかって雰囲気出してくるんですけど、うん、こっちも尺がなさすぎて、うん、もうパパパパ見たいし、うんうん、見るところはじっくり見たいから、うん、そこら辺のなんていうんですか、服屋さんに入って、うん、店員寄ってくんないオーラを出しつつ
ちょっと厄介な。
でも宮山さんはそういうふうにやってたけど、まあ、僕とか慎吾君は、うん、あの自動食器のところは、うん、もうがっつり、ね、最後まで最初から最後まで、うん、
最初から最後まで
いいよね。で終わらんぼしよかったね、うん。
私は今トヨタ自動車の方の、うん、まあ、生産技術の少し仕事上で少し勉強し始めるところがあったんで、そっちを見に行きたかったんですけど、うん、まずこの織り機の方で、はい、植物の綿花から糸を紡ぐっていうところまでを、うん、若いお姉さんがすごい丁寧に説明してくれたんですよ、うん、しかも実演もできたり、うん、植物も触れたりして、持ってくださいとかって、またすごいそのお姉さんがいい匂いするのでこれすごいなと思って、そしたらこれがだんだん機械化されていくよっていう時にいたのが、そこに出てきたのが多分最高用のおじさん、うんうん、この人がものすごい詳しいし、ものすごい喋るし、ものすごい時間食うの
説明がちゃんとしてるんです
、ちゃんとしすぎてね部品とかのあれもしだして、うん、でそれで僕は一緒に行った慎吾君を、うん、そのおじさんに差し出すことにしまして、
はい、差し出されましたね
で僕はちょっとフェードアウトしていって、はい、トイレ行くふりしてささーっと隣の館にビューッと移動してで自動車の方をじっくり見てました。
いけにえになったわ
けだ。僕はその後に、うん、自動食器のところに行ったんだけど、ちょっと多分宮島さんこの後自動車部門を話するから、うん、ちょっと先に食器の話ちょっと安心めちゃうけど、面白かったのがこの自動食器の変遷があって、うん、一番初めの方から最新の方まで見せてくれるよ、どうやってやってるかって、うん、でその動画をちょっと僕さ、はい、昨日インスタグラムに簡単に投稿したんで、よかったら実際の方もそれ見てみるとちょっと面白いと思うんですけど、これね、これ一番初めの食器なのよ、これ木製で、
はい、
まあ初めはこの前にもう一個あって、足でこう踏むようなこう手折りに近いような感じのやつからって、で何が一番技術的に難しかったかって言ったら、この、ね、横糸を通すのが一番難しいっていう話で、はい、横糸をいかに自動的に通すかっていう歴史みたいなものなんですよ、はい、でこれがどんどんこう自動化されてって、でこれもう昭和の後期から平成になってくると、こういうふうにだんだんオートメーション化していくんだけど、で一番面白かったのは、一番これ最新型なのね、これ分かる、これ
今多分それ我々動画を見てるね、
そうそうそう、
見せられてるけどさっぱり分からない、
これちょっとさ画面が小さいから分かんないかもしれないけど、これコンピューターで写真を取り込んで、その写真のままに糸をこういうふうに、これ
あなるほど、だから、うん、オンデマンド印刷みたいなもので、うん、1枚ずつ折り込めるんだ、
う
ん、オリジナルの柄を、
そうそうそうそう、うん、これを最後見せるとき、おおと思ったよね、面白かった、うん、まあぐらいな、確かに。
これちなみにツイッターで上がってるの、
フェイスブック、あ、違う、インスタグラム、
インスタグラム、これ上げとっけな、
まあ、あそうで一応それも確認して、うん、写真とか、ね、SNS とか一番やって大丈夫ですかって聞いたら全部 OK ですって言って
、受付のインフォメーションのお姉さんまたほんのいっぱいいたんだけど、
う
ん、一応確認をしてやってますし、残った布はスタッフが美味しくいただきましたから安心していただければ最近怖いんけどなか、
その方が怖いわ
そこが布食っちゃったみたいなあれあ
とんでも人間だ
大食い企画じゃなかった
まあ、まあすごく僕はこの初期のところコーナーは面白かったなっていう話です。でどうぞ自動車の方、
それが前編というか前半で、で、はい、車のコーナーもあった
んですね。そうです、車のコーナーもその要は車を作ったそのトヨタさんの、うん、まあ、開発歴史とか、うん、まあ、現在のオートメーションに至るまでのところがすごく丁寧に学べるし、はい、実物もあれば映像もあるし、機械も動かせるんですよ、プレス機とか、はい、それがすごく秀逸で、うん、例えばそのプレス機とかは隣の人が プレス機の実演してたんですけど、うん、ズンって衝撃こっちに来るわけですよ、うん、関係ないラインにいるんだけど、すごい本物のものが動いていくし、はい、あのロボットが自動でこう溶接する機械とかも再現とかボタン押すとできるんですよ、うん、ロボット
それ組み立てられてっても
そうただ実際に溶接はしないけどだからそのロボットがバーッと動くところとかも出ていくところがあったりとかして、うん、本当に丁寧に作られてるミュージアムですごい楽しくてで僕が勉強したい内容もすごく情報もあったりとかするんですね、はいはい、で一つずつちょっと上げてっても、うん、まあしょうがないんですけど、うん結局1時間ぐらいちょっと私いたんですけど、はい、感覚が丸1日ちょっといないとダメだ、うん、丸1日逆に入れるっていう要素が、うん、あります、
もっとねトヨタのこと前知識を入れて、うん、なんか来てからっていうか俺ねあのリーダーズっていうなんか佐藤浩市が主演の、うん、このトヨタ喜一郎さんが、はい、あのモチーフになったドラマがあってそれを見てからやっぱ来ればよかったなってすげえ思った。
ちなみに私リーダーズはちょうどこれが見たばっかりだったんで。
あ本当。
そうです。じゃリーダーズとリーダーズ2も2つあって、うん、これあの TBS の開局記念特別ドラマなんですね。でリーダーズ1っていうのがその製造者メーカーとしての研究開発のドラマなんですよ。うん、でリーダーズ2っていうのは、うん、それを販売する営業マンの苦労なんですよ、うん、つまりトヨタっていうのが出た作った際国産作った後に、うん、作ったはいいんだけどもう不良品ばっかりだから、はい、販売員がとにかくクレームが出ても大丈夫なお客さんにちょろっとずつ売っていくって何か起きたら夜中でも 100% メンテするって販売店の営業マンのドラマなんですよ。これ両方とも非常に良くて若干臭いというか、熱すぎてちょっと酔わないといけない
押し付けがましい
ところもあるからクールには見れないんだけど、半分もなんかハイボール4杯ぐらい飲んでから見る出すと涙腺止まらない
だから、ね、CM を見たことがあったんだけど確かにその圧を感じてちょっと普通に見れねえなと、
そうそうそう
見るのをちょっと敬遠しちゃってました。
下町ロケットの厚さと同じような
宇宙は逃すもう見れない
僕この、うん、うちの会社の営業マンにリーダーズ2をこれとりあえずハイボール4杯ぐらい飲んで見ると涙腺止まらないって借りたんですよ、うん、そいつ結構熱いやつなんですよってんだよと思って見たんですけど止まらない涙腺止まるでほら涙流すと気持ちいいみたいな、うん、もうその気持ちよさが止まらなくなっちゃったでとにかくどっちかというとリーダーズ2ばっかりですけどリーダーズ2はもうヘビロテしたよもうドラッグみたいな。もう11時頃帰るととりあえずもうまず洗い物するだろ、うん、でビール抜くだろ、うん、で風呂のお湯で切れるだろリーダーズっていうこの
ルーチン
になってきてたよ、
そんなに見てた
でしかもさAFV みたいなもんで、うん、もう泣きどころが分かってるわけここ見まして盛り上げてここで心の気持ち盛り上げて、うん、歯医者戦みたいな
あれペイちゃんだ
よこんなところでも名古屋ペイペイ祭りだらけだったなんか今の話聞いてすごい行きたくなった、
うん、で、うん、高さんも好きだと思った
の。で今日ほらパーティー人工場の時間
に行かない
で
今日ちょっとこの後行こうかな。今さ、どうせ時間空いてるし
ちょっと思ったのがまだ続く話したけどあれやった
まあいいじゃあそんなに細かいこと話しようがないんで、
いや、その、なんだっけこの宮本さんがさ前なんか本読んでたけどさそのトヨタ生産方式っていうものがなんかちょっと面白いなと思って
て、
あの要はこのまあいろんなトヨタの技術があるんだけど、トヨタの技術がそもそもなんで革新的だったのかっていうのを最後こう PV でまとめてるみたいなコーナーがあって、でそこがそのトヨタ生産方式っていう、それ要は大量生産するのにいろんなものを作るのにはどうしたらいいかってみたいなことを言ってたの。あれってちょっとまあ僕の理解で合ってるのかと宮山さんがフォローしてもらったんだけど、あれって要はさその車がいっぱいあるって何十万台って作んなきゃいけないんだけど、その中で ものすごい何万種類とか車があって、でもそれを個別の受注にそういうはメーカー巨大なメーカーが答えるにはどうしたらいいかって言ったら、その要は
ある程度部品を作っておいて、でオーダーが来たらそれをあの中でオートメーション化して作るみたいな、ね、あの仕組みで、かつ部品が、なくなったりエラーが起きたらそれをすぐ補充できるようなネットワークを作っていくみたいな、そういうことなの。
まあ、トヨタ生産方式、多分僕はまだ喋れないぐらいなので、多分あんまりうかつにこう喋れない部分があるんですけど、今の、 あの話はトヨタ生産方式の中にジャストインタイムっていう考え方がありまして、そのものとか情報のリレーションの話なんですね。で、伊沢さんの今言ったのはそこなんですよ。足らなくなったら足らない情報が伝わって、足らないものを必要な分だけ作るっていうものの考え方を するんですけど、
あれってさ、あのちょっと思ったのが、でもさ、トヨタ以外の自動車メーカーもいっぱいあるじゃん、でもさ、これの形式ってトヨタ生産方式っていうぐらいだから、トヨタ以外の会社はこの形式でやってないよ。
そうですね、あの まず前提として、あの自動車産業だけ特別なっていうのがあるんですけど、自動車産業ってのはこういわゆるこう裾野が広いっていう話をするんだけど、末端にまず素材があるわけですよね、ガラスとか鉄とか、でその後に それを作る、まあ、いわゆるこう部品メーカーであるんですよ。ネジを作ったり、革のシートを作ったりする部分があるんですよ。でその後にそのパーツというかエンジンを作ったりブレーキを作ったりする完成部品メーカーがあるんですよ。これを我々がしてるアイシンとかデンソーとかカーナビを作るとか、そういうこと
になるんですよ。こちらを探していたします、失礼します。
でさらに言うとそれを組み立てる、まあ、一つの車を作るのに何万点もの部品があって、でいうこのさらに言うとその一つの部品でも不良品が出ると、それでこう問題が起こるっていう、まあ、そういったのがあるから、その各部分部分での完成度と部分部分との連携の完成度が必要だのが他の多分産業と少し違うんですね。航空機とか鉄道とか自動車っていうのは。で、まあ、ベースにあるのは、結局今はそうなった裾野が広がってるわけですけど、トヨタの一番すごいところっていうのは、素材から作ってるんですよ。
その何だっけ、さっきの繊維もそのシートベルトとか、エアバッグとかも全部自前で作ってるみたいな。
まあ、なぜかっていうと、日本でのトヨタさんが自動車メーカー始めた時っていうのは、その日本にそもそもそういった素材メーカーさんがない状態のところからスタートしたから
、全部海外から
整えたものを国産化するために、最初に製鉄所を作るところから始めるわけですよ。それが今でこの愛知製鋼とかになってるわけですけど、
なるほど、
でもその部分も最適化の後にその流れを作るっていう意味では、他のメーカーがやってますかっていう意味では、多分やってないと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
で、ちょっと違うのは、ホンダとかはもともとバイクとかを作ってる製造ラインを派生してたみたいな、
はい、
だからちょっとその方向が違うっていうか、
生い立ちが違う、
そこが違いますよねって。まあ、そこら辺がちょっとあります
ね。問題はそれをなんかその最後アニメで子供にも分かるような感じのことで示してくれてるやつがあって、だからまあ多分全面的に多分楽しめるというか、まあ、そういう意味で難しい話も分かりやすくできてるというか面白いなっていうのもあったし、まあ、あとまあ、僕の上ではその上はデザインとかで車のデザインがどうやってやったかとかさ、そういうな編成の流れとかも見てて面白かったですね。
ちなみになんかミュージアムショップとかなんか買ったりとかしたんですか？
それ、
はい、で今回5時までなんですね、はいはい、閉館時間ギリギリになってホタロの光が流れ始めてから我々ミュージアムショップ行ったんですよ。これもまた失敗。ミュージアムショップはですね、面積は狭いんですけどなかなかラインナップがいいんですよ。大体曜日どこのミュージアムショップ行ったんで、これここでなくても買えるでしょっても出ないだって、まあ、ちなみにここでもあったんですよ。東京オリンピックのマスコットが出てたんですよ、はい、それも ありはするけど、ここミュージアムショップで一応お店に買いました。まず家族用に、まあ、簡単なクッキーみたいなの買ったりするんですけど、今回ちょっとご案内したいのが、いくつか本があったんですけど、
ミュージアムショップ限定の書籍があるんですよ。で他のやつは申し訳ないですけど、ちょっと出版社とか控えて後で注文しようと思いました。なぜならちょっと荷物がパンパンだったりするんで、ところがここでしか買えない限定のですね、つまり発行物がトヨタ産業技術記念館の書籍が何個かあるんですよ。でそれらのもののうち、今回そのトヨタこのミュージアムの中にもそのコーナーがあるんですけど、このトヨタさんのトヨタ自動車を作った喜一郎さんの生涯を描いた漫画があるんですよ。
あ、これやっぱこれだったんだ、うん、この漫画がこの展示の中で、はい、いろんな
そうミュージアムの中に組み込まれて、うん、巨大な壁画としてありまして、はい、でちょっと劇画調のやつなんですけど、うん、まあ、これを私はちょっと自分用に買いました、
うん、私の原的な、
そうそうそうそう私の原達を
でですね、でちょっとこれ1個だけあれなんですけど、この漫画非常に面白くて読みやすいんですけど、一つだけこれすごいなと思ったのは、はい、この本の裏書き見ますと、はい、1994年に第1冊なんですけど、2018年6月に25冊ですよこの漫画この出版不況と呼ばれてるのに、しかもこのここでしか売ってないのに、まあこれはちなみにしかもこれ500円、
これお手頃、うん、
このミュージアムショップでさ限定なんていうと高いイメージがある。
そうそうそう、うん、ちなみにですけどこのミュージアムもですね入場料500円ですかね大人が、うん、ちなみに私の感覚からすると丸2日入れるかなと思ってます、うん、この自動駅のところで多分丸1日ですね、うん、
まだ全く喋り尽くしてないじゃないですか
丸2日入れ
るで自動車の方で丸4日くらい入れます
よ増えてんじゃん
増えちゃった
でさらにもうちょっと言うと建物自体が実はですね昔の工場の遺構を使ってて、うん、レンガ造りのですね非常に大きなある建物 でまた敷地も結構広くて、うん、庭とかもですね結構見応えがあるんですね。ほうほうほう。でさらにその庭っていうのも庭園としての庭というよりも、まあ、その巨大なモニュメントが置いてあったりとか、あと昔使った動力機械とかが置いてあったりするんですね。ですのでその建物の外観を見ながらそういった文化遺構みたいなものを触れながら散歩するにも、はい、すごいもってこい。しかも名古屋駅から地下鉄で1駅でそこから徒歩5分、
近いよね。
すごい近い。
今地図見たか、
あれ
行こうと思って
、はい、まあというところで、まあ、非常に面白い感じだったな
って。だって我々なんて今さちょうど熱田みたいな、はい、熱田から、まあ、今 JR で来たけどじゃなくて名鉄に今度乗って、うん、はい、戻れば一駅二駅で、
そうそうそうそう、うん、ちょっとね生首っすさ、はい、これはね行かない理由はないね、
はい、ラジオ的にはどうなのかわからないけど、はい、行こうかな同じ場所に
まあでもでも何せよちょっと下調べをもうこれでも逆に言えばこれから行く厚田銀神宮もいろいろさ行ってみてればさあもっといろいろ見れるなとかさいろいろあるんだなと思うし、なんか観光行くんだったらやっぱ下調べ必要だなってなんかちょっと
思った。旅をねいろいろ回ってて思うのは毎回そう思って終わった方が楽しいっすよね。また次来ようと思うから。で逆にどんなに調べても絶対ないから、あるから、うん、足りない部分、
うん、なるほどね。じゃあまあそんな感じですかね。
そうです、まあ、うん、あと唯一あるとすれば、もしこちらに来てトヨタさんのことを非常に勉強していったとしたら、はい、1個楽しめるのは、うん、さっき言いましたようにここの従業員の方が若い姉ちゃんが大体多分ですけど、いろいろトヨタグループの工場で多分働いて定年を迎えた方を最終的にだからすげえ議論できると思うんですよ多分その学芸員に来てたら
勉強していけばね。
そう、勉強していけばかつて三笠に行った時に、あそこの学芸員の人とすごい日露戦争について喋れたんですけどあれが楽しめるんじゃないかなっていう、うん、
そういう意味で言うと、本当は僕もシネマスコーレのこといろいろ話したかったから、うん、
だってやっぱ自由時間ね、うん、
あれまあということでね、名古屋観光をちょっと振り返る感じで、
はい、
はい、じゃあ2日目もね、頑張っていきましょうか、
はいはい、
ということで、はい、以上名古屋観光の山橋でした、
はい。